私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。復活の日、喜びの日の夕方、こともあろうに弟子たちはユダヤ人を恐れ、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていたというのです。彼らが恐れたのは、ユダヤ人たちに見つかったらイエスと同じように捕らえられ十字架につけられてしまう、そういう恐れであったのでしょうか。新しい命の道が開かれ、死の支配から解放されたはずのその日、神の驚くべき御業が明らかにされたその日にもかかわらず、弟子たちは依然として自ら命を守ろうと隠れていたのであります。彼らは相変わらず死の支配のもとにあったということがわかるのです。するとそこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われたのでした。ヘブライ語で言うシャローム、まあ、いわゆる挨拶の言葉になりますけれども、イエスが口にされたのはただの挨拶にとどまるのではないでしょう。平和とは何かということについて教えているのです。一般に平和とは何事もなく平穏無事な状態、このように説明されます。不安、恐れ、悲しみ、苦しみ、痛み、それらの要因となりうるものが一切ない状態、それがこれからも続くと思われる状態、これを平和と捉える。これが私たちが生きる世の中の常識なのであります。しかし今日イエスが告げているのは、大丈夫、ユダヤ人たちに捕らえられることはないから、危険な目に遭うことはないから、そう言っているのではないのです。聖書が示している平和とは、何事もない平穏無事であるということで得られるものではないのです。それは主が真ん中に立たれることによって与えられる主の平和、これに他ならないのです。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではないと言われていた通りであります。この主の平和について考えるとき、私はマルコによる福音書4章に記されている次の場面を思い起こします。そこにはイエスを乗せた小舟が湖の中ほどに達した頃、突風が吹き波が荒れ、弟子たちは恐れたという出来事が記されています。弟子たちからするならば、平和が吹っ飛んでしまった状況に置かれた、このように見えるのです。そこで眠っていたイエスを起こし、助けを求めるのでした。起き上がったイエスは、風と 波を沈めるのですが、弟子たちに言われています。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか、と。波が穏やかな状況の中で、弟子たちは何事もなく平穏無事な状態という平和を満喫するかのように船を漕ぎ出していたのです。しかしやがて風が吹き波が荒れると、それまでの平和は一瞬のうちに消え去り、彼らは恐れたのです。この世の平和とは、絶えず周囲の状況の変化に左右されるものであるとわかります。イエスと共に過ごしていたとき、弟子たちは平和を感じていたでしょう。しかし、イエスが捕らえられ、十字架の死を遂げられると、その平和は消えてなくなり、彼らは恐れた。これが復活の日の夕方の弟子たちの姿でありました。ところが、波が平穏な時にも、風が吹き波が荒れた時にも、変わらずイエスはその船に乗っておられたのでありました。これこそ聖書が示している平和に他ならないんです。この世の平和は周囲の状況に目を向けますが、主の平和は周囲の状況の変化に左右されることのない、ただその関係性に目を向けるのです。そしてその関係性は決して変わることがないのであります。あなた方に平和があるように、挨拶の言葉ではありますが、それは主が来て真ん中に立たれたことによって訪れた主の平和について言い表していると言えるのではないでしょうか。ところが、弟子の一人トマスはその時一緒にいませんでした。ですから他の弟子たちが、私たちは主を見たと告げても、それを信じることができませんでした。彼は言っているのです。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。同じヨハネによる福音書11章に、ラザロが病気で死に、イエスがこの人を生き返らせる場面がありますが、イエスがラザロのところに行こうと言われると、このトマスは仲間の弟子たちに、私たちも行って一緒に死のうではないか、このように呼ばわっているのです。この時どうしてトマスがこのように言ったかはわかりませんが、血気盛んな人物であったことが想像できるでしょう。だとすると、他の弟子たちがユダヤ人を恐れ、家の戸に鍵をかけて隠れていた時に、彼らと一緒にトマスがいなかったということは、彼がユダヤ人を恐れ隠れるようなことをしなかったのではないか、このように想像できるのです。一緒に死のうではないかと他の弟子たちに言ったにもかかわらず、イエスが捕らえられると他の弟子たちと一緒になって逃げ出してしまった自分を悔い、自らを責めていたのかもしれません。ですからトマスは、他の弟子たちに、私たちは主を見たと言われても、 ユダヤ人を恐れて隠れるような連中の言うことなど、信じることができなかったのでありましょう。主は確かに死なれたのだ。もう終わったのだ。と心に言い聞かせていたに違いないんです。あの方の手に釘跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。トマスがこのように言ったのは、そのような主イエスに対する強い思いによったのではないかと思うのです。聖書に目を戻してみましょう。さて、8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいたと話は展開しています。そしてイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われたのでした。私たちは主を見たと告げる仲間たちの声を信じることができなかったトマスのために、復活の主は来て再び真ん中に立ってくださったのでした。ユダヤ人を恐れ鍵をかけていた弟子たちのところに来てくださったように、このように復活の日の場面を追ってまいりますと、恐れる弟子たち、信じることができず疑うトマスの姿が浮き彫りとなります。しかし大切なことは、私たち人間が恐れなく疑わない、そういう人間になるということではなく、恐れ疑う私たちのために繰り返し来て真ん中に立ってくださる復活の主、この方なのであります。私たちが集まるこの礼拝の場は、週の初めの日の朝、伝統的に守られています。それは主が復活された日、まさに復活された主が私たちのところに来て真ん中に立ってくださる、この体験をする時なのであります。主の平和を思い起こし、新たに励まされ使わされていく場なのであります。さて、バロック期の美術の先駆けとも言われる画家カラバッチョの作品の一つに、今日の一場面を題材としたものがございます。その名は聖トマスの会議。これまでも何度かご紹介したことがあるこの作品に、今一度目を向けてまいりましょう。しばらくお待ちください。こすってます。まあ、話を進めていきたいと思います。頑張ってください。以前にもご紹介したことがある絵でございますけれども、 その作品に描かれているのは、弟子たちのところに来て、真ん中に立たれた復活の主、そしてトマス。また、トマスの背後から覗き込むようにしている二人の弟子たちであります。本当に出ないですか？想像してください。本当に出ないんだ。このぐらい、絵画に、そうですね。これが、絵画だとすると、この辺に、イエス様、復活の主、そして、真ん中に、トマス、そして、そのトマスの背後から、覗き込んでいる二人の弟子、そういう、姿が、描かれております。さあ、出るか。ですね。そして、イエス様が、トマスの手を取って、ご自分の脇腹の傷にその手を入れている、そういった構図になります。そして、ですね、その場面をこのカラバッチョという人が、描いているわけです。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、また、この手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。こういったトマスに、イエスは、あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。また、あなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。このように言われたわけであります。すると、トマスは、私の主、私の神よ、と、その信仰告白へと導かれたのでありました。いますか？出ない。じゃあ進めましょう。で、聖書ではこの通り、イエスとトマスのやりとりが記されているわけですけれども、実際にトマスはイエスの傷にその手で触れたわけではありません。イエスの言葉のゆえに、トマスは私の主、私の神よと告白するに至っているのです。ところが、カラバッチョは、この場面を、先ほど申したように描いているわけです。決して、トマスが興味深げに、手をイエス様の傷に伸ばしたわけじゃなくて、復活された主イエスが、カラバッチョの手を取って、強いて、ご自分の傷に入れている、そういう絵になっているわけです。一方、トマスがどのように描かれているかといいますと、彼は自分の手が差し入れられたイエスの傷に目を向けるのではなく、その目は宙を見ている、この上を見るわけじゃなくて宙を見ているんですけど、手を差し入れた、ここを見ているんじゃなくて、この辺りを見ているように描かれているんですね。背後の二人の弟子たちは、そのイエスの傷跡に差し入れられた、その手を覗き込んでいるのとは対照的に、トマス本人は、その傷ではなくて、宙を見ている。私はその眼差しを自分の心を見ているんじゃないかなというふうに、思っています。 それではトマスは自分の心に何を見ているんでしょうか。トマスはその心にキリストの十字架を見ているのではないでしょうか。キリストの傷跡に差し込まれたその指の生温かい感触。そしてその傷の激しい痛みさえも感じ取っているのではないでしょうか。キリストが十字架の上で受けられた傷、その痛みさえも、自らが負うべき罪のために負われた痛みであること、それを今実感しているように描かれているのであります。と言いますのは、この作品を描いたカラバッチョ自身、荒れた生活を送っていたというのです。暴力沙汰で何度も逮捕され、ローマで殺人を犯し、地方に逃れた生活を送っていました。そのような自らの人生から、自分の罪は消え去らないと自覚し、周囲の人々にもそのことを漏らしていたと言われます。カラバッチョはこのトマスの姿に自らを重ね、罪を自覚させ、許されることのない罪深い自分のために、主は十字架の上で傷を受けられ、死んで復活されたことを表現しているのではないでしょうか。この無言の体験、しかしそれまでの命を覆い尽くすほどの圧倒的な経験が、私の主、私の神よというトマスの告白へとつながっているのです。カラバッチョが描いているのは、このように十字架と復活の深い部分、その傷の生々しさ、痛みを感じ取ったゆえに、しかもそれらが他の誰でもなく、この私のために起こった。これを実感したからこそ生じてくる信仰の告白であり、罪の告白であるの。これこそ、主が来て真ん中に立ってくださることによって起こる救いの出来事なのではないでしょうか。主の十字架も、主の復活も、誰かのためにではなく、この私のために起こった。このことが、痛いほどわかる。これがこのカラバッチョの作品から教えられることであります。主の復活を理解できずに恐れる弟子たち、復活の主に出会う機会を意識し、仲間の証言を信じることができず疑うトマス、いずれも週の初めの日、復活の日の出来事でありました。また8日の後、再び復活の主が彼らのところに来て真ん中に立たれた様子は、週の初めの日に主の復活を祝い集められる、この礼拝の場で起こる神の出来事を意味していると言えるでしょう。礼拝のたびに復活の主は来て、私たちの真ん中に立たれ、平和を告げられるのです。それは、世が与えるような平和、状況が整えられることで獲得される平和ではなく、主が共におられる、しかも真ん中に立ってくださる、この関係性によって与えられる神の平和です。イエスは礼拝のたび、私たちにシャロームと声をかけ、 真の平和を思い起こさせます。日常生活の中で平和から遠ざかり、主の平和を見失って恐れる私たち、真の平和を思い起こさせるのです。それは表面的に与えられる薄っぺらい平和ではなく、絶えず変化する状況の平和でもなく、キリストの傷に、その手を差し入れられて初めて味わう、その生々しいほどの感触が、その圧倒する出来事が、十字架の主とこの私とを固く結び合わせるのです。こうして私たちは十字架の主を、復活の主を、私の神、私の主よと、それぞれの口からあふれ出る信仰を告白することができるのであります。私たちの真ん中に来て立ってくださる復活の主に今日も出会い、新たな一種の生活へと使わされてまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。